アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークよりお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。皆さんどうもこんにちは。6月になりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まず6月、少しちょっと今回6月5日に配信する、予定だったんですけども、あのアークトークコンピレーション、のボリューム3ですね、メガネ屋さんという古本屋さんに来ていただいて、話していただく会、ちょっと運営上の都合で、伸びまして、本日、6月の、9日土曜日に、配信することになりました。お待たせいたしました。申し訳ございません。今回はですね、改めてじゃあ紹介します。アークトークコンピレーション、ボリューム3、思考する古本屋メガネ屋というテーマで、行われたものを今回6月4回に分けて配信いたします。京橋のですね、片町口というところ出て、5分ほど歩いたちょっとなかなか分かりにくい、雑居ビルの中でですね、こっそり、古本屋を、運営されているメガネ屋、こと市川、洋平さん。これメガネ屋というのは本屋の名前です。で、市川洋平さんは店長ですね。この方を、お招きして、なぜ、その京橋のね、雑居ビルの自分の住居、自宅を使ってですね、非常にプライベートな、空間なんだけども、そこには本があって、人が集まってという古本をやっていて、なぜまあそういう試みをですね、されているかというところの話と、そしてまあ本にまつわるこの様々なエピソードをですね、彼なりの視点で、話を、していただくという、ことになっておりますので、ぜひ、楽しみに聞いてください。今回はまず1回目、まずはメガネ屋という店をオープンするまでの、その経緯と、そして、まあ、メガネ屋さんの独自のですね、この経済のと、の絡みとこの息の長い店をどういうふうにこう作っていくか、みたいな、ところをもう早速1回目からいろいろ話を、伺ってまいります。それではどうぞ聞いてください。と、まあ、今日は、市川さんの、まあ、略歴といいますか、
はい、
ね、
はい、
まあ、どういった経緯で、この古本屋を始められたかっていう話を、まあ、はい、時系列で順々追っていきながら、話を伺って、まあ、私の方から質問、そして、まあ、最後会場の方から質問も、今日は、人数も少ないので、どんどん質問を、振っていけたらなと思います。もうちょっと楽な感じで。ただ、録音をしてる都合上、なんか、いつもこのブースを使ってまして、ものすごいなんか喋る人、聞く人みたいな感じになってますけども、あんまりその辺の関係性も、特に、なんかそういう力関係ではないので。
もっと前に来てもら
う。もっと前に来ていただいても結構なんで、はい。いつも思うんですけど、ちょっと高い位置で申し訳ないです。はい。はい、ですね、まあ今回の内容で、まあ、京橋の、ちょっと自宅なんですよね。
どうなんですかね。まあ、ほぼ住める場所
住める場所として、
はい、
まあ、古本屋さんをオープンしている、市川さんなんですけど、まずじゃあ簡単にちょっと自己紹介を、
はい、どういう自己紹介がいいですか。
まず普通にこのメガネ屋そのものの店の紹介とこ、
はい、メガネ屋そのものの店の紹介ですね。
はい、はい、いきなりですけど、そこからこう過去に振り返っていくっていうので、
はい、行
きたいと思います
。
はい、お願いします。
ですね、京橋と言っても、片町の方が分かるかどうかがあれなんですけども、大阪城にちょっと近くなる方ですね、の方に、ある、各階一部屋のその5階建てのビルがあるんです。その各階一部屋っていうのがこうやりやすいんですけども、各階一部屋の2階、まあ、ここは301って書いてあるんですけども、そのビルがちょっとおかしな形になってますので、1階が駐車場で2階からが店舗扱いになってるんですね。なので実際のところ路面に面してるのは2階なんです。で、その1個上の階の僕の部屋が2階なんですけど、これが301号室になるんですが、ここが僕のメガネ屋っていうところのお店になってます。事務所兼住宅っていう扱いでの貸しだってなってる場所だったので、こういうことができてるんですけども。ですね、集めてる本というか、今、店にあるような本っていうのは、基本的に、 個人的にセレクトはしてはいるんですが、すべて古本です。僕は新しいものをどこかで買ってきてるわけでもなく、人の手がちゃんと一辺は渡ってるものです。どこかの誰かが売ろうと思って売っていただいたもので集まってる本なんですけども、その本の店の半分がだいたい絵本。で、その半、もう半分が、雑誌っていう感じですね。雑誌、もうそうですね、サブカルチャーって言われるタイプの雑誌になるんだと思いますけども、そういう本が、まあ、集まってるという状況になってます。なんで、まあ、そういう風な本が集まってるのかっていうのは、その、元々のいたお店からの流れで、そういう風なものを集めるきっかけができていくんですけども、今のところそういう風なものがある店ということになってます。空いてる時間とかっていうのは特に、まあ、お昼過ぎからっていう扱いにはなってるんですけども、場所の特性であったりからが、だいたい夕方過ぎぐらいからが来てくれる人が多いですね。って言っても、来てもらっても大抵その人の貸し切り状態なので、たくさん人が来るような場所ではないです。で、僕がいる限りは、お店としては空いてるので、本当に朝の5時頃に電話がかかってきて、お客さんが来るということも十分あり得ます。一度11時頃ぐらいに来ればもう次の日の10時ぐらいまで寝て泊まっていくぐらいの気分とか、そういうようなお店になってます。はい、もう本屋と 本があるので人が来てるという状況なので、ただじゃあ僕の部屋やったらそうそうそういう風にはならないやろうということなんで、そこがおかしなとこやなと思いながら古本屋のメガネ屋というのをやっています。はい、
はい、なるほど。先ほど、なんかもともといた店の流れでっていう話してましたけども、
はいはい、
なんか、以前はそういう本屋さんというか、まあ、古本関係のお仕事されてたんですか？
そうですね。はい、ブックオフの、端っことはいえ大阪市内の、初の店舗のオープニングのスタッフに最初なってましてですね、まあ、ブックオフっていうのがあんまり大阪にはその頃まだ市内は本当に初めてのところだったので、あんまり知られてはなかったんです。もうあれが何年かな、99年かな、
99年
ぐらいですね、だったんですけども、まあそこに入って、あ、古本屋っていうのとはちょっと違うんやなっていうことが分かったりはするんですね。本が綺麗か汚いかが基本的であって、それが売れるか売れないかがきれ、を管理しているのがあなたたちの仕事ですということなので、でも普通に考えて欲しい人が多いものを高く買って、欲しい人が少ないものを安く買ったり、あとは値段をちゃんとその本ごとにある程度見てつけたりっていう作業はしてみたいなという思いがありながらも、すぐ近くにもう一個似たようなお店ができまして、そこの方へスッとこう移動してしまいまして、で、こっちで好きなことをさせてもらおうという状況になりました。はい。
はいはい、
はい。はい。
で、その、まあ、次の、店に移られて、まあ、それも立場はアルバイトっていう形で。
扱いをアルバイトですね、最初も。はいはい、うん。で、ただそこのお店自体は、フランチャイズという形だったので、はい、全くそこの社員さんもそこのお店をやり始めた人も、古本っていうことを扱ったこともない。どっちかというと建築業の人だったので、
うん、
大きい場所が空いた。まあ、あんまりお金が少なくて、はいはい、こういうお店が開けるらしい、
はい。
じゃあやってみよう、儲かるらしいっていう話をされた。
うん、
だからやってみた。うん、ただ、それはやってみたって言ったところで、そのルールは、
うん、
さっき言ったようにブックオフとのルールとあんまり変わらないわけですから、うん、まあ、そのままやれば同じ目に遭うわけです。売れないものは売れないですし、うん、売り上げとしてあまり上がっていかない店になるわけです、
うんうん。
それこそ、その人たちにしたらコンビニは全部儲かる、
うん。
コンビニあんだけあるんやから全部儲かるし、その言うことさえ聞いとけばなんとかなるんやろっていう気分になってある、
うん。
ただそうではなくて、もう少しこう、手間をかけたり楽しいことをすると、スタッフのモチベーションが上がったり、店としての価値が上がったりするんですよということをですね。
うん、
まあ、お店の方で、こう、スタッフながらに言い続けていくわけです。
うん、
で、ブックオフよりも緩いお店でしたので、そういうルールに関して、なので、好きなことをさせていただいた結果ですね、関西エリア。関西エリアの中では、それなりに売り上げが上がる状況になったんです。楽しいことをしてるつもりではやってたんですけど、ちゃんと売り上げがついてきたっていう事実はですね、気分的には、あ、やっぱそんなに間違ってなかったやなということが分かったんですけども、 ただそれやとしてもですね、大きいお店やと人がたくさん来るのでたくさん物が売れることはあるんですが、さっき僕のメガネ屋で扱っているような絵本であったりとか雑誌であったりとかっていうものはなかなか動きづらいんです。やっぱりその手には触ってもらえるんですが、すぐにあのボロボロになる。で、まあ大事に扱いきれないので、やっぱりちょっと値段を低くして早く流してしまうという状況が、まあ楽しいことをさせてはもらってたんですけども、その部分に関してはもう少しなんとかできないかなという気分があってですね、まあでもこういう大きいお店の中で大事に一部商品を扱い続けるのにはやっぱり無理があるなということがあったので、僕がですねその部分をだいぶこう引き取らせてもらって、で自分の中で始めようと思ってるメガネ屋という場所に置かせてもらったということで、メガネ屋の本がそういう風な本になっていったということなんですね。どうしても丁寧に扱えなかったものを扱いたいっていう気分からの、うん、セレクションにはなってるんですけども、うん、どうしてもそれが好きでたまらなかったというかというと、そうではないっていうことです、うんうんうん、はい。
なるほど。先ほどその、はい、まあ、2店目移られて、
はい、
またその、まあ、そこもフランチャイズなんで、はい、結局その同じルールになっていく、まあ、要は経済優先というか、
そうですね、
先ほどの話で言った、まあ、綺麗な本が、まあ、高く売れて、まあ、汚い本が、うん、安くなるっていうような、その内容に関係ないところで、
まあ、評価されるところが、まあ、あるには、ね、あるにはあ
って、まあ、その中で、そのスタッフのモチベーションを上げていく、まあ、工夫とかをして、実際売り上げが上がった時期が、
ありますね。
それって原因って分かってるんですか、その時の。
そうですね。各商品の売れ方が、まあデータとしてあったりするので、
はい、
棚の作り替えをすると、やっぱり、あ、反応があるんやなっていうことっていうのは、その数字を見れば分かるわけです。集めようと思う商品を、高価買取のチラシの商品の名前を入れ替えてですね、集めてみるものを変えてみるであったりとか、なくてもそこにその商品を書いておくという事実が、いつか商品が集まる店になる可能性を作るわけです。持ってる人が、まず古本屋さんは売ってもらわないと始まらないので、じゃあ売ってもらいたいんですけども、売ってもらいたいものを持ってる人がその店に来るかどうかということになると、そのような本を持ってる人たちは結構いろんな場所を選んで来はるわけです、
うん。
じゃあ本の商品があんまり揃ってないと来ないかもしれないわけですよね、
うん。
来ないかもしれない。棚になければ来ないですし、棚になくても知ってるよ、うちの店はっていうことを知らすには、チラシを作っておくという行為しかなかった。チラシ来るかどうかわからなくて完全に受け身ですし、いつ来るかわからないその状況を、チラシなりなんなりモチベーションを維持させ続けるっていうことを、うん、面白がるっていうのは、うん、なかなか最初意味がわからない、
うん
うん、目の前で売れるどこでも人気があるような商品を高く買ってそれですぐ売ればいいやないかっていう考え方にもなるんですが、そうではなくてもっと可能性、長いこと売れるかもしれない、
うん、
長いこと人気があるんですよ、表には出てないけどもっていう商品をどれだけ集めれるかどうかっていうことのために、
はいはい、
本を読んだり、何か自分の好きなものの人がある人たちは、そういう本が揃っている方が古本屋に来る価値があると思ってくれるわけですから、だからせめて本屋なんで、本屋の気分を、本を欲しいと思う人の気分とか、音楽を聴きたいと思う人の気分とかっていうことは踏まえてあげんといかんでしょうと、
うん
うん、ただの経済の優先順位があるとはいえですね、うん、そこの部分を大事にしとけば結構息が長いお店っていうことはできるんじゃないかっていうことを考えた
なるほどなるほど。そこ、まあ、2店で、大手の店に勤められて、その息の長い店の作り方って、
は
い、なんかそういうフランチャイズの大手の店ってそういう作戦とかをね、あんましてるイメージっていうのは私ないんですけど、
はい、
なんか例えばそれをもう意図的に、なんでしょう、そのすごい、売れるものばっかりで、まあ言い方は良くないですけど、その、まあ、ベストセラーなんだけど、その内容的に、
はい、
まあ、まあ、なんていうかな、割とファッションな感じというか、うん、まあ当然売れるやろうけども、
うん、
でもそうではなくて、内容はあって、ある種の層にはすごく人気のある、
はい、
何でしょうね、マイナーメジャーというのが
逆に、ね、ね、
あのメジャーマイナーなのかちょっと難しいですけど、 そういったものを絞ってその割と持続する形で来る人は来るというような仕組みを作っているところって大手だったりとかするんですか、は
い、その結構細かくそういうふうなことをしないといけなくなりますし、それをリスト化するであったりマニュアル化するっていうことっていうのは実際のところなかなか難しいんじゃないかなとは思うんです。そういうふうなお客さんがいるよねっていうことをスタッフの人に言って、
はい、
スタッフの人たちも結局のところそういうお客さんであった事実があるわけですよ、
はい、
だからその気分がわかるんです、
うんうんうん、
っていうことになるとなかなかそれは今まで生きてきたりとか今まで自分がどう好きなものに接してきてたかっていう経験の部分であったりっていうのになるので、あまりマニュアルを作ってすぐにっていうことは難しいですよね。
なるほどね。
それにマニュアルを作ってまあやるにしてもそれだけでは儲からないですからね。
はい、
はい、
そうですね、
うん、なかなか、うん、あんまり知らないですね。各店舗の各ちょろっと一棚だけがなんとなく色があるかなっていうお店っていうのはありますよ。うん、でもそこまでが限界じゃないですかね、うん、店全体でやりきるにはなかなか難しいとは思います、
うんうん、古本屋とか、まあ、中古レコード屋とかもそうなのかもしれないですけど、はい、まあ、買い取りが、ある店ってそのなんていうんですかね、直接そこにあるものが、お客さんによって、
はい、
お客さん、普通の店だと、当然、まあ、仕入れは、お客さんから仕入れるわけではなくて、
はいはい、
業者さんから仕入れるとかして、ね、っていう動きがあって、はい、で、お客さんがそれを買ってなくなると。で、なくなった分も売れるんだと、同じものを入れたらいいって考え方ですけども、
はい、
中古を、ね、扱ってるところっていうのは、要
は
お客さん自身がイコールだったりするんですよね。お客さんであり、
そうですね。
その仕入れ元であったりとかするっていうところで、全部すべて自分でエディット、してセレクトできないっていうところがなんか逆に面白いなってすごい今聞いてて思ったんですけど、
そうですね、
コントロールできないその感じ、
そうですね、うん、コントロールはもうコントロールしようって思うとすごくもうイライラし始めると思うので、うん、来たらいいなっていうぐらいの受け皿の大きい部分をどれだけ作っとけるかっていうことになります、
はいはい、
だからその部分は待たないかんわけですけども、待ってるだけでは難しいので、まあ、チラシを作ってみるであったりとか、
うん、
棚を遊んでみるであったりとか、そういうふうな行為が大事になるんですけど、なかなかそれはすぐに売上っていう数字にはつながらないものなので、
うん、
それを維持させてくれるかどうかってことになると大きいお店は難しいじゃ難しいと思います、はいはい、うん、見えないですからね、
うん、
買い取りの商品が来ないわけですから、その商品が、
うん、
売れるかどうかの事実すらもわからない、
うん、
っていうことになるんで、それがほんまに大事かどうかもわからないままっていうことありますからね、
うんうん、
でも分かってる人にとってはそれがあることが大事やとは分かってもらえるので、
うん
うん、難しいところですけど、
うん、
だからまあ待ってられることとその他丁寧に仕事ができるかどうか、その後編って言って腐らないということですよね、
はいはい、
うん、それができるかどうかっていうのはすごく大事なんやと思います、
うん
うん、
はい、お届けしてまいりました、5月19日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム3、思考する古本屋メガネ屋、第1回目の、模様をお届けしたわけなんですけども、なかなか独特な喋り口調ですよね、この市川さんという方は。まあ、なんて言うんですかね、まあ、彼のこの喋り口調という、まあ、落ち着いて淡々とこの物事を仙人のようにですね、こう悟って語っていく感じがすごい古本屋という職業に、まず合ってるのかなっていうのは、私が初めて彼の話を聞いた時の印象なんですけども、まず最初に、今回は、このメガネ屋という店を開くまでの経緯としてですね、まあ、大手の古本屋さんでこういろいろお仕事をされて、もちろんその大手の店は大手の店なりの理念でもって本っていうのをどんどん回していく、まあ、経済的にちゃんと成り立たせないといけないので、どんどん回っていく本っていうものを入れて回していくってことになるんですけども、このまあ市川さんはそこで培われた経験の中で、なかなかこの回っていかない本、古本屋の中でも特に回らない、売れない本として、絵本と、アート関係の雑誌などを挙げてたんですけども、そういったものをですね、コツコツ貯めてですね、そして自分の店で、そういったものをちゃんと回せるように売ろうと、決意をされるわけです、でそこで、まあ、作った店が、この自宅スペースをですね、改造して作った、メガネ屋という、 古本屋なわけなんですけども、あのそのあたりのなんていうんですかね、市川さんの言葉で言うと丁寧な棚作りっていうような言い方をしてましたけども、これはもう本当にすごい難しいんだろうなと話聞いてて思いまして、要はその私も市川さんにも質問したみたいに、結局、自分のコンセプトでセレクトはできないんですよね、古本屋っていうのは。要は買ってくれるお客さんが同時に売り手でもあるので、要は仕入れ元でもあるので、どんな本が来るかわからんと。で来た本が綺麗で売れる本だったらどんどんもう、その仕組みで回していったらいいんやけども、なかなか売れないような、さっき言ったような本っていうのをどういうふうに回していくか、でもそこそこ量が来ないと魅力的な棚も作れないと、それをうまいこと見せて回していく仕組みっていうのをこうスタッフ、そこで働く人みんなが、そのあたりの意識を持ってやっていくっていうのはなかなかこれは難しいことなんだと。でその実践っていうのは、個人でメガネ屋として、されたというのが、今回の、話の流れでした。そして、さらにそのメガネ屋という店で、実際じゃあどんな店で話しててもなかなかビジュアル伝わらないと思うんで、来週はですね、実際この会場では、当日ビデオでどんな店かを見ていただいたんです。でそのビデオに関しては、来週の配信で YouTube でアップしますんで、その店の様子も見ていただいて、さらにメガネ屋っていったものがどういう店なのか、そしてそのプライベートな、自宅空間とですね、パブリックな本屋というどんな人が来てもいいっていう空間がどんな感じで成立しているのかっていう話をもうちょっと突っ込んで、していきたいと、思ってますので、楽しみにしてください。はい、いつもだったら、明日水曜日はと、言いたいところなんですけども、今回ちょっと配信遅れまして、本日は6月9日の土曜日です。ということでそのまま来週6月12日の火曜日にこのアークトークコンピレーションボリューム3の、2回目の、配信が行われますので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。はい、それではお届けしてまいりましたのは、浅田渉でした。また来週。